呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かをしない、そして新たに何かに挑戦する、そんな人の生き様に、触れる、このポッドキャストラジオですが、今回はシリーズで今中博さんに観点変更への魔球と題してお話を伺っています。どうぞ、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
トピック1は100万分の1の私、その、お生まれのところから、特に10代、そして20代へと、どんな、まさに観点を、投げかけながら過ごしてこられたのか、そして、20代から30代の、ところでどんなような、お仕事、さらには仕事の中からまた新たなですね、物事あるいは世界観への見つめ直しをしたのか、それを、2番目デザインとアートの間でと題してお話をいただきました。3回目の今回はクライアントと向き合ってきた中で感じたことと、少し長めのタイトルをつけさせていただいているのですが、まずこのクライアントっていう言葉を解説しないといけないと思うんですが、このクライアントという言葉は今中さんが今、お仕事というか、そもそも、立ち上げ、から、ずっと、この間動いていらっしゃる、このアトリエインカーブで使われていらっしゃるお言葉ですよね。アーティストのことをクライアントというふうに呼んでいらっしゃるんだと思います。デザインにクライアントっていうのはピンとくるんですね。それは商品を作るから、まあ、それが一つロジックで通じると思うんですが、アーティストに対してクライアントっていう言葉を重ねている、そこにも、何かアトリエインカーブの秘密がありそうな気がします。少しアトリエインカーブのご説明、もいただきながら、なぜクライアントっていう言葉を今掲げて今中さんが、そのアーティスト、そしてそこには障害のある人たちの置かれている環境を一部でデザインし、一部でデザインを、まあ、なんて言うんでしょう、しないというか、デザインの観点から接近しない。そのあたりの少し大きなお話をちょっとまとまっていただければなと思います。
はい。アトリエインカーブっていうのは今年でできて9年目に入るんですね。で、
今が2011年ですから、2003年から。
はい。2003年の4月にオープンして、はい、9年目ですね。で、当初、使ってた言葉がクライアントと言います。で、はい、同時にアーティストという言い方もしてました。うん、で、今取り上げていただいているクライアントっていうのは、今お話があったみたいに、デザインの世界では、いわゆるお施主さん、お客さんっていう時にクライアントと使います。で、医療の方でも患者さんのことをクライアントと呼んだりします。で、僕が使いたかったのは、当初ですね、クライアントはお客様ということで使いたかったんです。うん、というのは、これは、初め外部向けの方々、例えば新聞とかですね、KR 見学者の方々に、クライアントと呼んでねっていうことでつけた名前ではありません。スタッフに向けた言葉で、僕が今まで、一般のサラリーマンをインカーブ前はしてまして、で、まあ、友人の、おじいちゃんおばあちゃんのホームとか、子供の、園とか行った時に、すごくこう上目線でお話をするスタッフとか、施設の方がたくさんおられたんですね。うん、で、その言い方を、自分よりも年齢の上の方に対して履くっていうのは、そんなに美しいもんではないなと、感じてましたし、お預かりしているお子様に対して、割に乱暴な言葉遣いをする方もおられたんです。で、そんなことで僕はスタッフの方に、気張る一般福祉の業界では利用者さんという言い方をしたりするんですけども、はい、利用者さんが来られることによって、僕もそうやけども君らスタッフもご飯をいただけるんやと、まず、横柄な態度っていうのは絶対にありえへんですよ、それは当初ですね、言ってました。で、なんか三つ指ついでっていうことではないんやけど、いつも心の中には彼らに来ていただけるからインカーブは成り立ってるっていうものを忘れんといてねっていうことで、クライアントお客様というのを使ってましたね。
なるほど。
まあ、同時に当然アーティストという位置づけも当初からありました。
これ社会福祉法人としてされてるんですよね。
総
会、
そう、
巣に王様の王に会、これも何か関係してるんですか。
総っていうのは、中国の孔子さんのことを言ってまして、孔子さん自体はご存知のように、王にはならなかった無冠の帝王ですよね、王様の影を踏まないっていうことが、孔子さんでよく本では出てくるんだけど、この僧自体が打ち所のやはりクライアントでありアーティストであるというふうに思って法人の冠につけました。
なるほど。当初このアトリエインカーブを立ち上げた時には野村工芸の仕事もまだされてたん
ですね。そうですそうです。
でそれが、だんだんアトリエインカーブの、まあ、いわば施設長、最初施設長っていう
名前をしてましたね。
でしたよね、うん、多分その頃にへえと思って、住職が多分新聞で紹介をしていた頃
だと思うんですが、そうそうそうそう、
毎日新聞か何かで、
そうそう
へえと思って拝見をしていたんですけども、その社会福祉法人をデザイナーが立ち上げる
ってことは、世の中的には初めてでしたね。
ですよね、うん。でデザイナーだからこそできるという部分と、デザイナーだけどしないっていう部分は、そこに何か自戒の念というか、うん、そういう部分は何かあったんですか。
僕は、この事業、いわゆる知的障害の方が通ってこられる事業というものを、こうでやりたかったんです。その当時、ちょうど、老人関係のですね、見直しが世の中であって、介護保険導入された時期、
はいはい、
いわゆる民間に福祉というものを開放していこうという機運が盛り上がった時期でして、で民間に開放していこうということで、たくさんの方々が、親御さんを含めて、そういう場所を作っていかれました、ただ僕はそうではないって思ったんです。あくまでも福祉の問題は、国がやるべきだ、憲法にも書いてあるでしょう、最低限の、生活保障をしましょう、健康に行きましょうってことは、最高法規で認めているがゆえに、税金を使ってやりたかったんですよ、全てどういう使い方をしているかっていうお金もクリアにして、でないと、僕はそうやったんですけども、障害を持っているご家庭ではたくさん医療費かかるんです、ゆえに、それはお金持ちの方もたくさんおられるんだけども、お金持ちでない方もたくさんおられる、で僕の家はその後者の方でお金持ちではなかったので分かるんですけども、ご家庭に任しちゃうとやれる人とやれない人が分断されるんですよ、そこを利用できる人とできない人が分断されるので、みんなが平等に利用できる公的な資金を使ってアトリエインカーブを作りたかったっていうのが一番初めの思いですね。それに非常に時間がかかりました、
中でも、障害というのは手帳というものが象徴的なんですけども、いろんな分類があるわけですよね、等級もありますが、
よくご存知、
中でも通所受産施設として、そのアトリエインカーブを、あるいは総会という冠を掲げて、社会福祉法人という、その法人格が、必要になるというところになるわけですけども、制度上ということだと思うんですが、なぜこの知的通所受産施設にされたんですか。
これはね、先般話をした、シバルの理想郷というものを見て日本に帰ってきたんですよ、
はい。
でそれからは、キリストで言うと神様のご縁、親鸞さんで言うと阿弥陀仏のご縁なんですけども、一人の知的障害の絵を描きたいっていう方が目の前に現れたんです、僕の友人を介して、で僕はシュヴァルを見たりアレビルットを見た後だったので、彼と接点を持つ機会を設けたんです、それは土曜とか、会社が休みの日ですね、夜とか、で彼の絵を見せていただいて、作る立体物を見せていただいて、面白かったんですよ、おもろいな、やっぱり。その時は全く障害の書の字も知らない時期やったので、 自分は障害者やのに障害の障子も知らなくて勉強もしてなかったんでおもろいもん出してはんねんな、あんたはどういう障害があんの、うん、って知的障害って言って、うん、お知的障害って何なんかをそこから初めて勉強した、うん、で、あ、彼らはすごいもん出しはるなっていうぼんやりとしたのがそこで生まれて、うん、まあ、それ以上にインパクトあったのは彼のいわゆるご家庭が非常に生活がしんどかったっていうことがあったんですよ。で、僕思ってね、僕よりも能力の高い造形力を彼はきっと持ってるであろうって、うん、なのに僕よりも生活が困窮してるっていうのは、うん、ちょっとおかしのちゃうかな、うんうん、で彼の口コミで同じ学校の生徒さんが集まってきはった、
う
ん、もう全いや今アトリエンカーブの半分以上は同じ学校の方です。その時のおもろいとこあるでっていうので口コミで来はった方ばっかり、
うん、でその場はどういうふうな場として口コミで広がってくるんですか。作らせてくれる場があるっていうことですか。
そうです、うん、今中さんというのがいて、そこの初め家でしたから、はい、家行ったら絵描けるで、
はい、
でその絵の具とかマーカーは全部、うん、あの野村工芸から夜な夜な持ってきたもんなんですけど、ね、うんうん、
夜な夜な大丈夫ですか。
大丈夫、
はいはい、
友達ですから持ってきたマーカーをみんなに使ってもらって、
はい
はい、白紙 の, あのペーパーもね、はい、全部野村ってタイトルが打たれるトレペなんです。それをみんな使ってやってたのが、うん、あまりにも人数が多なりすぎて、で作業無認可の作業所っていう制度があるでっていうのを友達から聞いて、
はい、
で、無認可の作業所っていうのを作りました、うん、まあ、その時も全あのサラリーマンをしてました、
うん、それがアトリエ磐梯倉庫。
そうです。
で野村工芸の皆さんは見て見ぬふり、あるいは一部が、やったら、いやそれは企業の社会貢献だ、うん、ちょっと度合いを3段階に設定すると、うん、どんな見方ですか。
見て見ぬふりその当時は社会貢献とかメセナという時代の本当の戸間口やったので、うん、野村工芸も電通さえもそんなこと言ってない時代でしたね、うん、ただやってることがやってることやから、うん、あんまりというかもうパーフェクトに干渉してなかったけど、
うん
うん、みんな知ってました、うん、僕がやってることもね
その最初お部屋にこう集まられたのが大体まあ1人から始まって、
はい、
まあ、限界ありますよね。何人ぐらいで飽和状態になったんですか。
狭いですからね、 4,5 人やと思いますわ、
うん、で磐梯倉庫のまあ無認可の作業所になっていくと何人ぐらいのコミュニティ
ですか。普通に活動所を持ったら 6,7 名が限度なんですけど、うん、そこで10人2名、
うん、
スタッフ入れて僕入れて14名5名、
うん、
だからもう本当に自分のスペースって肩幅ぐらいしかなかったんですよ、
うん、
でもうこれではちょっとしんどいし、うん、作業的にもしんどいし、もう一つ思ったのはスタッフのお給料、
うん
うん、これが僕個人のサラリーマンの費用ではちょっとまかないきれへんですね、
うんうん、
でそうなってくるとスタッフのいわゆる生活、アーティストクライアントたちの制作の環境、
うん、
もう一つは時代の風っていうか、うん、民に開きたいっていう世の中が後押しがあった、はい、
うん、
で僕が福祉とかそういうものに対して今まで全く見て見ぬふりをしてきたんやけど、自分のお役目として障害を持ってデザインを学び、アートを第三者的に見るポジションにいるっていうこと、うん、そのお役目的に、あ、何かこう、今言っているこの社会福祉法人というものを冠に設けて、うん、作っていくべきなのかなっていうのを思いましたね。
ものすごいペーパーワークが必要ですよね。
ものすごいいりますね。
それは勝ち取った感覚ですか、それは当たり前なものだとむしろそういう感じですか。
ペーパーワークの作業が、
作業を通じて 得たものですから、まあ、多分作業のプロセスとその、まあ、出口、まあ、手段と目的というふうに、まあ区別が当然できるわけなんですけども、ペーパーワークさえも疑ってかかる人もいなくはないと思うんですよね。なぜここまでペーパーワークが必要なんだという人もいるように思うんですが、むしろそこは、まあ、いわばその先にある大やけの項の
措置ですね、
部分として、必要な手続きという感覚で、う
ん、それをこう公なものとして認めにくい、認めにくいんですよ、うん、こんなものってわけ。僕は初めに行政に行った時に、うん、アートとかデザイン行ったら遊びですねって言われた、うん、障害者が働くっていうのはおせんべいを焼くとか、うん、お掃除をするとか、うん、ペンキを塗るとかってその中の何かをしてくれんな、はい、非常に分かりにくいし、うん、今までにはないと。で僕野村の仕事を持って行って、
はい、
いやこういうものを僕書いて、それでこういう仕事をしてます、
うん、
あスケッチで仕事ができるんですこれでまあやってるんですけ どって言って、そこが非常にハードル高かったんですよ、はい、なのでそういうものを公のそういう機関を作るっていうことで、うん、この分厚いペーパーワークは乗り越えなあかんねんと、うんうん、
なるほど。
だから僕らはあの行政書士も入れなかったし、普通は弁護士行政書士が作る作文なんですけど、
うん、
はい、それは僕ともう一人スタッフがいたんですけど、うん、図書館に通って、
はい、
弁護士が読むような本をピラピラって読みながら、突撃で、どっかの事務所に行って聞いて、
うんうん、
本当に素人が2人やってるようなもんですから、うん、相当時間と労力がかかって、うん、野村でやって今を出会ってきた仕事の数倍のエネルギーが言いました、
うん、
今はもうそんなの全くできる体力はない、ね、
まあしかし逆に公というのは一回こう位置づけられると、
うん、
そのままいけるっていう、まあ、そういう部分もありますよね。 で走り始めた、社会福祉法人総会アトリエインカーム、その当初と、今のその、うん、まあ、変遷も伺いたいところなんですが、先ほども、あの今永さんの言葉で見守るっていう言葉があったと思うんですね。そこで、まあ、2人のスタッフで始められた時のそれぞれの役割と、そしてそこに、来る多くのクライアントの皆さん、どんなこう関係がそこには立ち起こっていったんですかね。
僕はこういう、まあ、性格と動きをするので、どっちか言ったら、攻める方ですね、うん、で守備型の人間ではないので、守備をもう一人のスタッフが行ってくれて、集まるアーティストというのはあくまでもプレイヤー、うん、野球でいうとこの選手、
うん、
で、僕は広報と、外回りを担当し、もう一人のスタッフがトンボを持ってグラウンドをキーパーをする。まあ人数も少なかったので非常に分かりやすい役割分担でしたね、うんうん、いかにプレイヤーがプレーしやすい環境を整えるかって、それは今も基本的に一緒です、う
ん、で、野球の日を使うと対戦相手がいるじゃないですか、対戦相手はいるんですかね
対戦相手は
変な話ですけど、チームで考えると、
うん、対戦相手は僕らの場合いい品かな、うん、あえて言えば一般の美術市場、うんうん、市場ですね、
うん、
市場が対戦相手で、
うん、
同業他社はいないですね、うん、福祉の領域の中には我々の対戦相手は、うん、上から見てるわけでは全然ないんですけども、うん、同じことを考えてはいないので、うん、きっと考えていないので、うん、いろんな方がインカーブのようなことを作りたいって気張っても、結果的には形にはいまだこの10年近くなったことがない、
うん、要はその野球チームというものが戦うことになるとスコアラーとか、そういうふうな、こうなんか管理とか、ね、監視をする人が出てくると思うんですけど、
うん、
そこがこの見守るという言葉とすごいこう似て非なるものだと思ったんですよ、
うん、
一人一人のデータを取ったりだとか分析をしてこうだよねっていうことを言っていくのではなくて、ただ見守る、寄り添うかっていうと寄り添うわけでもなんかないかもしれない、
うん、それもよく聞かれるんですけど、寄り添いすぎると冷静な目ではいれない
ん
ですよ、
う
ん、まあ、どっかで冷めた部分を持ってて、うん、よくスタッフに話をするのは、ひっついたらあかん、
うん、
ですね、ひっついたら同化してしまうので、うん、
なるほど、
善も悪も全て同化してしまうので、うん、やっぱりどっかで冷めて一歩二歩引いたところで待つっていうのが大事で、僕は社福、社会福祉法人にした一番のメリットというのは待てることだと思うんです、うん、経済的にも、うん、そこが NPO と個人でやってるとこと大きな違いで、僕らは成果をすぐに求めなくてもいい、うん、だそれが最大のメリットやから、それは使い切ろうねっていう話をしてて、よりゆっくり彼が例えば多動でわーって回ってんやったら、うん、回ってることを抑えずにそこに待つ、
うんうん、
デパートで何周もエスカレーターをぐるぐるぐるぐるしたら待ってたらいいわけなので、うん、それを抑え込んではあかんくて、それは彼のサインでも、サインを見抜こうと思えば待てる経済力と、忍耐がなかったら、うん、なかなかせかしてしまうのでね、その辺が、うん、まあ、我々の一番大きなとこかな、うん、メリットかなと思います。
その眼差しの向こうにこの寄り添うっていうと一瞬同じ方向を見てるように思うかもしれないんですが、あまり目線って関係ないと思うんですよね。なんか空間的なその距離が近ければ、うん、物理的な距離がいれば何かあった時に手が出せるみたいなね、うん、そういうこの絶妙な管理の、なんて言うんでしょうね、正当化というか管理の正当化が寄り添うっていうことのような気がしないでもないです、ネガティブに考えると。
で、管理ではないね。
で、一方で、あ、寄り添うっていうことを、うん、まあ、が持つその危うさの部分として、うんうん、寄り添うんだっていうふうに、まあ、寄り添いますみたいな話って時に聞くんですけど、寄り添いが大事だっていうふうに言うんですけど、うん、なんでっていうふうに時々思うことがあって、それが、今永さんにぶつけたその見守るっていうことと寄り添うっていうことは時に違うんじゃないか、うんうん、そこは目線の先にある部分というのがですね、なんかありそうな気がしたのですね。で、そこで今日はこのセッションは向き合うって言葉をあえてちょっと投げかけてみたのですよ。向き合うとその眼差しは当然、まあ、通常は目と目が、っていうことなんですが、体の向きが向き合うわけですよね。ですから、対等というわけでもないかもしれないが、しかしなんか共に一つの方向を目指そうではないっていう、なんか体の向きは同じ方向じゃないかもしれんけども、逆にそっちの方向いてるけども向こうの向きが変わったらまたこっちの向きも変わるし、その立場や役割を厳密に固定しないっていうことが、なんか、今永さんがおっしゃる見守るっていうことの、その寄り添うんでなくむしろ向き合うっていうこと、それは結局相手を見ながら自分に向き合うっていうことにもなるんじゃないかなと思って、そのちょっと寄り添うって言葉にネガティブにこだわりながら、その見守るってことをちょっと深めてみたのですが、また抽象的な話になってしまいましたけど、なんかこういう知的障害っていうふうに言ったりすると、いろんなそういうスペックの話から入ってなんとかでしょうとかっていうようなことが重ねられると思うんですね。しかしその大くくりでそのスペックで考えてしまうことが一番、この先ほどからおっしゃっている待つだとか、時にその信じるとか、そういうことを遠くのものにさしていってしまうような気がするなと思うのですよ。いかにしてその、まあ、ありていに言うとコミュニケーションのスキルじゃなくて、うん、その魂というか、まあ、畏敬の念を持ちながらこう関わっていらっしゃる、いろんなその、風景をですね、映像ですとか、あるいはお話の中から私は伺ってきたので、何かその、寄り添うでもなく向き合うのではないか、しかし単に向き合うわけでもなく、やはり見守るっていうその立場に、このアトリエインカーブに対してデザインの世界から、入っていった、そしてクライアントっていう、名前を掲げて、その知的障害のある方が来続けている、そこに何かこう魔法があるような気がしたんですけどね。過剰に考えすぎですかね、うん、
インカーブってすごいなってこう思うのはですね、今山口さんがおっしゃるみたいに非常に外野の方が豊富なんですよ、
うん、
で、僕らは当たり前のことを当たり前のように普通にやってるだけなんやけど、なんでこれほど周りの方は いろんな分析をして、うん、いろんな興味をインカーブに持ってくれてはる、うん、やっぱりそれはね、あのまあ横文字で言ったらあれなんやけど、コンテンツの良さやねと思う、うん、あの、うん、それも本当の原石のコンテンツの良さで、それは何や言ったらアーティストですよ、うんうん、あの彼らと彼らの作り出す作品がいいから、うん、これだけいろんな研究者や大学が本にまとめ発表し、うんうん、それでも謎だっていうことになって最終的には謎だって言われても僕も分からへん謎なんやけど、まだ謎は非常に興味をそそるわけで、理解ができない僕にとってはそれがアートなので、インカーブが単純にこうああだこうだこうですねっていうふうに僕も説明できないところが僕が一番好きなアートたるゆえん、それは事業体としても持ってて、きっとそれをどっかで僕はデザインの冷めた目で、塩梅よく分配をしているところがあってね、今この辺を煙に巻いとこうかなとか、もうこの辺はやめにしとこうかなっていうふうに煙の巻き方をしている自分が嫌な感じはするんですけどあのそれもあの仏教に興味を持ち、何かしらその言葉が最近ようやくなんか頭の隅っこの方に入ってきたので、少し僕の立ち位置もここ 2,3 年は変わってきてますし、うん、インカーブの、仕掛け方とか企て方っていうことを今までデザイナーの目線でやってたんですけど、うん、もう今の企て、うん、ここ 3,4 年は僕の企てでは全くないですね、すべてのことが、うん、僕は全くやってないんですよ、うん、あと僕はインカーブ行って、卓球して、ご飯食べて車椅子を押してもってしてるだけなので、うん、でもこれの不思議な力っていうのはなかなかあの理解をしてもらえないんです。講演でも理解をしてもらえなくて、うん、きっとこの大手にやったら理解をしてもらえると思うんやけど、非常に不思議な力、うん、目に見えない力が働いてますね、うん、
あの今これ2011年の8月にお話を伺ってるんですが、龍谷大学で、仏教を今改めて学ばれていらっしゃるんですけど、今永さんの話、私今聞き手はですね、大手に寺町クラブの事務局長の山口が務めてるんですが、2つの言葉、あの定観ですね、あの諦めるっていうこと、その定観っていうことと執着、まあ、あの仏教で言うと執着になるのかもしれませんが、これを、まあ、いわば仏教語を仏教語としてではなくて、通常の会話の中で今永さんが使われてアトリエインカーブを説明されているのがものすごい印象的だったんです。これは私の個人の感想なんですけど、その諦めるっていうことはあの何かをやめることではなくて、明らかに極めるっていうことなのだと、だから定観っていう言葉があるよねっていうこと、そして、あるクライアントさんの映像だとかを、見せられた後でね、ものすごい執着がそこにあるでしょっていうような、確かそんな下りでお話をされたことがあったように思えて、この執着は私たちにはないんです、できないんですっていうようなことを、おっしゃったように思います。あのうろ覚えで、かつだいぶこういうふうに語り、他でも私がこう喋ってる、あとインカーブはですねとか勝手にこうスポークスマンのようにこう喋ってるので我が家を得たりみたいなところで、あの多少フィクションも入ってるのかもしれませんが、まあ、そういうふうな語り直してきた、ことを改めて今のお話分かってくれるんじゃないかっていうことを投げかけられた時に、多分分かった気になってしまってるのが一番危ないような気もしないでもないです。ただものすごいなんか腑に落ちています。だそれはあのよくこれだっていうふうに断言ができないので、ちょっとそれは分かった気がしています、腑に落ちていますぐらいで少しとどめさせていただいてですね、このクライアントというその立場存在、そしてそこに役割やあるいはその、義務が前提ではない、そういう環境を作られてきた中で、あ、なるほどなというのが、今あったように思います。それぞれの、立場はおのずと 明確であった。そして、何よりもその中から立ち上がってきた、それぞれの関わりの作法というものが、アトリエインカーブの文化として根付き、そしてその中からいろんな、表現の、表現というのは、外の外野の皆さんへの、投げかけ方や、投げかけ方だけじゃなく、その、受け止め方というものがなんか体ができてきているよう なんかそんな印象を思いました。いかがでしょうか。この、クライアントという立場で、アトリエインカーブのアーティストの皆さん、転じてそれは、世の中の見られ方としては知的障害者の皆さんが、おられる環境、そこを、まあ、まさに一つデザインをし、デザインをしすぎないという、この新しい30代以降の挑戦をされてきた今永さんなんですが、ぜひこの、内容トピックを深める上でこんな、点を多くの人に興味持っていただきたい、そんな素材がありましたらご紹介いただきたいんですが、
本続きで恐縮なんですが、それやったらですね、2年ほど前に書かせてもらった今日のタイトルになってますけども、観点変更という本が、はい、出ているのです。それに今回のクライアントと、我々、クロコですね、アトリエインカーブのクロコとの関わりっていうのは書けたかなと思いますので、よろしければ、
はい、てください。信用者から、
創原者、
あ、ごめんなさい、創原者から出ていますね、はい、ものすごいあの白いあのページが印象的なんですけど、あれ、あれは何かその黒子だけに白のコントラストとか、そんな
そんな深くは考えてすいません、そんな深くは考えてないです。
はい、白のページの中に何を見るのか、うん、ぜひ、あ、文字があるんですけどあの文字の先に何を見るのか、ぜひ、皆さんぜひ、関心を向けていただければなと思っております。
はい、
クライアントと向き合ってきた中で感じたことと題して、今中博さんに観点変更への魔球の、第3回と、お話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。